京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
はい、野村さん、今週もよろしくお願いいたします。さあ、今回のタイトルなんですが、松栄堂訓習館がオープンしましたということですね。
はい、うん、かねてより私どもを設計進めておりました、はい、烏丸2条にある松栄堂という
お香の老舗ですよね、
はい、そちらがこの7月11日にオープンしましたというお話をお届けしたいというふうに思いますね。松栄堂さんと言いますとね、聞かれた方も多いかと思うんですけれども、歴史ある、お香の老舗ということで、はい、例えばですね、お線香とかですね、私お茶をするんですけれども、茶道の世界とかでもですね、こう炭の中にこうお香を焚いたりとかいうようなところでこうずっとされてる京都では代表的な老舗企業なんですね。
そうですよね。手軽にこうインセンスとかもね、
そうですね、
はい、
やってられますので、
空間のね、
香りということ
で、いいですよね。
うん、場所は烏丸2条にございまして、はい、今度新しくできましたこの訓習館というのはですね、ちょうど烏丸2条の北東の、角というか、側にある建物になってまして、黒い外観デザインが個性的ですからすぐわかると思いますけどね、この7月11日オープニングパーティーが開催されまして、藤田さんも来ていただきまして
、はい、私もお邪魔しました。
ありがとうございます。
とってもね、華やかなパーティーでしたね。
もともとね、松栄堂さんの本店烏丸2条にあったんですけれども、はい、その隣のビルをリニューアルして拡張する形でね、この訓習館オープンしましたけれども、どうでしたか、藤田さん来ていただいて。
はい、うん、訓習館、香りを習う館ということですね。
そういう名前を書いてるね、
はい、香りを体験できるスペースがあったり、うん、香りと人とのこう交流の場となるギャラリーやホールなどがあって、
うん、そうですね、
とっても立派な施設に出来上がってましたね。
かなり大きな建物なんでね、館全体を有効利用して、はい、まあ一言で言うならば、その香りの文化とか伝統をこう体験型を通じてみんなに知ってもらう、広く伝えるという情報発信施設なんですけどね。
ここをローバーさんでリニューアルしたわけですもんね。
そうなんですよ、
大掛かりな工事だったでしょうね。
この建物自体はですね、はい、実に古くて昭和の34年に建てられた築59年の建物なんですね、
はい、
だから人間で言いますと還暦の一歩手前なんですけれども、当時34年当時で鉄筋コンクリートのビルっていうのは大変珍しかったんですけれども、まあ、そういう意味では最先端の技術を用いて建てられた。
そうですよね、5階建てですし、
そうなんです、
大きいですしね。
で、5階はですね、カラニホールというですね、イベントスペースというもので、天井にですね、唐紙の和紙を貼ったり、あと屋外緑化、お庭と連携を図ってですね、居心地のいい空間に仕上げていましたね。
キラカラ町の唐紙が本当に美しくって、
ね、
上品でしたね。
そうですね、唐紙というのは和紙にですね、石のキラキラとした粉ですね、をこうすりおろして版画でする技法なんですけれどもね、本当にその光の当たり方で模様がきらめいてとても綺麗でしたよね。例えば松竹梅をモチーフにしたりとか、今回ね、松栄堂さんのために版木を新しく唐町さん、唐紙屋さん彫ってもらいましてね、
はい、
それをまた使ったりというようなことでね、本当に話題にこと書かない、
松栄堂さんオリジナルのデザインの唐紙もあるわけですもんね。
ね、うん、で、4階はですね、社員食堂という形で、はい、松栄堂さんの社員さんがお昼を食べられる、まあ、ランチの施設だったり各種会議に使えたりとか、あと3階はオフィススペースですね、最近流行りのオープンスペース型といいまして、うん、昔の会社ってこう机が整然と並んでるじゃないですか、
はい、きっちりと並んでました ね、
そうじゃなくてちょっと丸いテーブルがあったりとか、はい、こうバラバラになったり、こう立ち話で会議がディスカッションできたりとかですね、うんうん、で自分の机が決まってるようで決まってなかったりとかいうようなことで、ね、
自由なアイデアが、ね、行き交うよう な、とても、ね、風通しのいい、
ね、オフィスも見ていただきましたですね、
はい、いました。
みんな自由活発な雰囲気の中でこれだったらいい仕事できるなというような、ね、う環境がありまして、
はい、
で2階に降りていきます と、鉱石茶席を中心としたその和の空間ですね、伝統的な、お香ってね、まあ、皆さん 茶席は分かると思うんですね。お抹茶飲むあの席なんですけれども、茶室で。同じように香道って言いましてですね、こう香りをこう聞くっていうんですけれども、まあ、嗅いで楽しむ、そういうあの茶道に似たような、また、楽しみ方があってですね、はい、でそれができる施設だったんですけどね、あっこはもう伝統的なもうすき家作りという形で、まあ、でしたけど、行ってみて、でもあれでしょ、綺麗だったでしょ、
はい、ね、すごくこう奥行きもあって、見る角度によって本当に美しく、
ね、そうなんです、で茶室も鉱石もそうですけれども、はい、やっぱ独特の、ね、作法というか、これ建築的にもこういろんなこと細かな寸法とかの決まり事がありましてね、はい、かなりここの部分はだいぶ知恵を絞ったというか大変だった部分ではあるんですけどね。
その2階の部分だけ少しこう天井が低く感じられて、とても落ち着く空間だなと思いました。
でそれも和室の作法で、高ければいいってもんじゃなくて、この和室にはこんだけの高さというのが決まってますんでね、そういう作法にのっとって設計しているというところなんですよね。
そうですよね、昔ながらの、ね、ものも受け継ぎつつ、あとこうお手元が、ね、よく見えるようにモニターが仕掛けられていて、
そうですね、はい、カメラでこうしっかりと手元を捉えて、その行動をやる光を炊く、その、
まあ、所作
なんかを、ね、こう見て楽しめる仕掛けがあってというところですよね、はい。で1階におりますと、まあ、大きな吹き抜けのある玄関から始まって、圧巻の、はい、
このシャンデリアがとても美しくって、ね、伝統的な、ね、工芸品たくさんありましたね。
このシャンデリアはですね、日吉屋さんという和傘を使ってられるですね、はい、ところに特別に注文いたしまして、その和傘を5段重ねにしたような、ね、はい、イメージでこうシャンデリアを作ってみたんですね。
お香の、ね、煙がこうゆらゆらと立ち上る、そんなこう雰囲気が
上に行くほどこう広がっている
ような、ね、はい、現れてましたね。
下が少し赤くなっているのは、これ、まあ、お香の火をね、ちょっとイメージ当時はしようかなというような話をしてたりしてたんですね。あとは香りの散歩と呼ばれる香り体験施設、は
い、ここがすっごく面白かったので皆様にもおすすめしたいです。
どうでしたか、行かれて香りの散歩。
目の前に3つのボックスがあって、はいはい、その中にこう大胆にこう潜り込むんですね、頭から、でそのボックスの中で香りを嗅ぐという体験ができて、 すごく面白くってね。
なかなかラジオではその香りは伝えられないですけれども、そのお香ってこういう材料からできてるんだとかね、例えばこうパフパフとこう手で
ポンプでね、
風船みたいなものをしぼますとこう匂いが出てきたりとか、そのおっしゃってるようにボックスの中に入って匂いを感じたりというようなことでね、この香りの体験ということができるのがね、特徴ですよね。
面白かったです、なんかお香っていうと難しいと思われるかもしれませんけれども、ね、ぜひ皆様第一歩として薫柔館行ってみられてはいかがでしょうか。
というわけで今週は薫柔館松栄堂さんのお話をお届けいたしました。
さあここからは、京都スペースファウンテン質問コーナーに参りたいと思います。ローバー都市建築事務所では様々なこう古い建物の、まあ、リニューアル、イノベーションを、ね、されていますけれども、例えば今回の薫柔館のような、まあ、昭和34年に建てられたような建物、こう耐震をしながら うまく、ね、建物に息を吹き返す、
そうですね、
難しいんじゃないですか。
そうですね、まあ、俗に言う耐震補強、耐震改修というようなことをね、ビルに限らずやっていくんですけれども、まあ、日本の建築基準法の歴史をちょっと紐解きますとね、大きな地震があるたびにこの法律が変わっていってるんですね。構造系の
どんどん厳しくなっていってるんですね、
まあ、例えば関東大震災から始まりましてですね、阪神淡路大震災もそうですし、新潟とか福井とかで地震があるたびにどんどん規制がかかってまして、一番大きく変わったのがね、昭和56年にもう根底からこう大改正があったんですね、はい、で今まではそのまあ簡単に言うとこう上からの力にだけこう耐えてたらいいわというような話だったんですけれども、先端って言いましてこうずれとかの概念をちょっと持ってきて、ねじれとかね、そういうのを持ってきて昭和56年大改正がされたんですけれども、この昭和56年より前の建物っていうのはそこに旧基準で建てられているので大幅な耐震補強が必要なんですね、
はい、
まあでもそうですね、地震とか来たらその上からの力だけじゃなくて当然ねじれたりとかですね、ずれたりしますので、そういうのはやっていかなきゃならんのですけど、この薫柔館もですね、鉄筋コンクリートで5階建てで、当時の基準、昭和34年の基準には達してたんですけれども、今の基準に当てはめるとダメだということで、いろいろ作っていたんですね、
なんか耐震補強っていうと、筋交い、斜めにこうね、補強の何かを入れたりっていうような感じをイメージするんですが、この訓柱館、見た目もとってもすっきりしてますし、どこをどんなふうに補強したのか、外から見たらちょっと分かんないんですけども。
そうですね。外もですね、実は窓を塞いだりして、壁を増やしてる部分はあるんですけど、なかなか工事の後では分からないですよね。で、鉄筋コンクリートのビルですから木造のように筋交いを入れるのではなくて、耐震壁と呼ばれるコンクリートでできた頑丈な壁を増やしていくんです。
壁を増やす、
うん、壁を増やしていくんですね、はい、うん、で特にこの建物1階はですね、昔製薬会社の荷卸し場として使われてたこともあって壁が少なかったので、きっちりと計算してですね、コンクリートの頑丈な壁を柱と柱の間にこう挿入していくというのが一つ耐震補強としてやったことですよね、
はい、
うん、あとはその柱自体がこうしっかりとこうずれないように鉄板でこう補強をしていくということもやったんですね、実は、うん、で見られるともう柱の鉄板は中に隠れちゃって見えないですけれども、はい、柱の必要な部分を鉄板で補強していくことによって、これ耐震も性能を上げているというところをやってるんですよね。あとは、建物が若干こう歪んだりずれたりしているようなところっていうのも適宜補修していったんですけれども、はい、まあ、おかげさんでですね、計算上はですね、今の基準を満たすようにできましたので、ね、うん、安心して使ってもらえるということですよね。
そうですね、やはり耐震補強をする際に、うん、こう設計図を書く、はい、わけですか。
そうです、うん、計算して、その計算に基づいて設計を進めていくんですね。例えば鉄筋背筋といいますけれども、鉄筋の量を決めたりとか、コンクリートの分厚さを決めたりとか、それを何センチの壁にするとかいうのも、まあ、これ設計の一つの仕事なんですよね。
構造計算というものですかね。
うん、だからどうしても間取りとかデザインとかにね、興味が行きがちですけれども、はい、そうやって快適に暮らせる丈夫な建物を作る、法律にそぐった建物を仕上げるというのも立派な設計士の役目ということになりますね。
ローバーさんではね、たくさんのこう古いビルを、ね、うん、耐震補強もされてますから、
そうです、ね、ぜひ古いビル、ご相談の方を、ね、いただければいいかというふうには思いますよ ね
安心して任せてもらえると思います。さあ、この番組ではですね、リスナーの方より様々な質問をお待ちしております、はい、建築デザイン話題のスポットまで何でも気になることを聞いてください。ご質問は郵便番号 602-8407 602-8407、 ローバー都市建築事務所の質問コーナーの係までお願いいたします。またはローバーのホームページ、お問い合わせフォームからお願いいたします。何でも答えてくれますよ。
そうですね、ぜひね、お気軽にご相談ご連絡いただければと思います。はい、
さあ、そろそろね、
そうですね、
お別れの時間となりました。はい、はい、最後にお知らせです。株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 番に、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひご覧ください。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築とお願いいたします。
そうですね、施工事例とかブログも載せてますので、ぜひね、見ていただければと思います。はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、
また来週、また来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。